どうも、始まりましたラジオカモメンタル、カモメンタルの牧野です。
カモメンタルの岩崎雄大です。
そして今日も、劇団カモメンタルのメンバーからゲストで、お二方来ていただいております。じゃあまず自己紹介お願いします。
はい、今回出演させていただく森桃子です。よろしくお願いします。
はい、そして、
今回演出助手でつかせていただいてます佐藤幸子です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。森桃子さんと佐藤幸子さん、
はい、
一応桃ちゃん、さっちゃんっていう風にね、はい、劇団カモメンタル内ではやらさせていただいております。
はい、
そういうね、ニックネームで呼んでこうっていうね、だからこれもももちゃん、さっちゃんって呼びますので、
楽しい劇団ですから、
はい、とても楽しいです。
楽しんでくれてますか？
はい、
とっても楽しいです。
ああ、そう、はい、嬉しいですね。
どういう時に楽しいと思う？
本当に全部なんですけど、
本当に全部
なんか言わされてる感じになっちゃう。そういう
やつと、そうですよね、うん、
全部楽しい？
全部楽しいです、うん、大さんの演出見てる時ですとか、牧野、さんの顔、
顔
素晴らしい演技を間近で見てる時ですとか、あと出演者の方とみんなで飲み行ったりとか、楽しいですね。
割とね、稽古終わりで、そういう機会も増えてきたよね。
は
い、
それに俺、一回も参加してないから、
そうなんですよね、飲み会に。
うだいさんも参加してね。
参加して
なんかね、そう、行けない、行けずにずっと来てんだよね。でもさ、俺がさ、なんかさ、劇団カモメンタルってやってさ、毎日参加してたらさ、なんかキモくない？
まあね、主催はそんなに主催というか、その作演の人はあんまり来ないイメージある、そこまでね、でも3回に1回ぐらい来てもいいよね。
そうですね、みんな心待ちにしてますよね。
あ、そうですか。
はい、
まあだからこっからはもうちょっとどっちかっていったら、さ、本も完全上がって、ね、なんていうか、ちょっと宇大さんの時間は割と比較的できるじゃん。
まあ今までは毎日帰ってからやってましたから、
そういう意味ではね、
そうですね。
また飲みの場でなかなか稽古場じゃ言いづらいことも言ったりすることもあるわけでしょ、多分ね。
だから俺はやっぱりさ、ちょっと寂しさもあるね。なんか一日もう、ウゴのタケノコのようにみんなのさ、仲いいレベルがさ、一晩開けてグイッと上がってるわけじゃん。一回飲みに行ってたんびにさ、
やっぱり作演ってそういうもんなんかもね。
あれ、そんな距離感なんだもんみたいな。
あ、そう感じます。ももちゃんさんは誰と仲いいですか？
誰と仲いいですか？
特にないか、みんなと仲いい、
みんな、そうですね、こう言ってしまうとあれですけど、本当皆さん大好きです。
なんでそんな当たり障りないこと言おうとして
るの？でも本当なんですよね。
なんかエリカちゃん来てもらった時は前回、なんかももちゃんさんすごい気になるっていうか、なんかすごく好意的な、
気になる存在としてあげてたよ。
嬉しいです。そのラジオを収録した後にも、夜みんなで飲みに行ったんですけど、その時にエリカちゃんにその告白をしてもらって、
それに返さず、
ここではエリカちゃん
ここで返さないな、それで。私も
エリカちゃんとっても可愛くて大好きです、はい。
もう次行こうとしちゃった。
そうですね。
なんか言うと
しても、でも気になるよ。でもの後は気になっちゃう。
確かに、ちょっと突っ込んで聞こうかな。
もう忘れました。
まあじゃあ特に誰とかじゃなくなんだね。まあね。
そうですね。エリカちゃんも大好き。隣にいる人、と喋ってます。
みんな、だから確かにね、みんな分け隔てなく、なんか仲いい感じだよね。特にこの2人っていうさ、なんもなく、みんななんとなく別に誰といても気まずくない、全く学級のことを分かってない先生みたいなこと言って
そうかね、実はあるかもしんないけどね、
いじめがあるとか言って言うそんなのないですよ、チーマーとか言う人みたいなのない、大丈夫。
ちょっとさっちゃんに聞いてみようかね。さっちゃん側からだとまたなんかちょっと違う意見が出てくるかもしれないけど、どうですか、さっちゃんさん、まず楽しい？
すごく楽しいです。
あ、そう、はい、さっちゃんさんはだから、まあ、女優さんなんですけど、今回はその演出助手でついてくれるって言って、
はい、
わざわざさっちゃんから言ってくれて、それはもうこちらからしたらありがとうございますってことで、
本当ですか、本当良かったです。
ちょっとね、本編の方はバランスとかもあったりね、そう、オーディションは受けてくれてはいたんですけど、ちょっとこういろんなあれもあってね、あれだったんだけど、それでも関わりたいって言ってくれたことが嬉しいですよね。 かなりパワーアップしたよね去年。
そうなんですよ。だからそう今まで俺が結構なんかこうやりながらいろんなそういう作業みたいなも今やってもらってる作業というか考えなきゃいけないことをなんとなく頭の片隅に置きながら直前になって慌てふためくみたいなことなのよ大体。あそうだあれ結局あの先々に考えててまだ実際にどういうふうに小道具作るかとか全然考えてなかったとかあそこの衣装をそうだちゃんと決めてなかったとかいうのが結構どうしても俺らなんか直前まで、台本ギリギリだからそうなることが多いんだけど今回はもうそれを先々にこう忠告というかさこうリマインダーみたいな
リマインダ
ーを言ってくれる
助かってますよ、ね、さっちゃんから見てでもどう仲いい人とかいるの、まあ、演出女子っていう立場だけどさでもまあもうみんなの役者さんと
さっちゃんはねすごい緊張しいなんだよね。
そうなんですよ。
まあ、今回で、まあ、よく考えてみたらやっぱ一人だけ演出助手っていう立ち位置だし、うん、俺はなんかさこう一応さ劇団カモメンタルで作演出みたいな感じで、うん、まあさもう気楽にやらせてもらってるっていうかさ、
うん、
別になんか気使うことはないじゃんみんなに対して、うんうん、あのまあねやってくれてありがとうっていう気持ちあるにしろ、うん、別にさそういうでもさっちゃんの立ち位置は結構さ難しいじゃない。
うーん、
まあ、それで、なかなか、うん、で元々が割と気遣いというか、うん、そのね、そうですね、シャイというか、
うん、
よく演出助手をやりますって言って来てくれたよねその勇気を最初の
いやでも逆によく受け入れてくださったなと思いますよ、ね、本当になんか
どういうでもさ聞きたい、どういう流れで、
はい、
そう俺じたちにもその演出助手を使わせてもらうっていう考えすらが全くなかったんだよね、
なんかただ他の劇団さんとか行った時は、うん、僕ら何回かね客演で出させてもらったことあるけどやっぱいたんだよね、そういう人は ね、確かにあの演出家の横でこう常にメモったりとか、うん、じゃあ次の稽古は何時ですとか、うん、仕切ってる人いるなとは思ってたんだけど、うんうん、
そうですね、どういう流れでいやなんかそのオーディションを受けさせていただいた時に本読みをさせていただいたじゃないですか、
うんう
ん、読んでる途中に落ちたなって分かったんですよ。
そんな心持ちじゃダメでしょ。おじゃみたいにやっぱり終わった後落ちようが落ちないか関係なくアピールしていかないと、
うん、なんていうかその牧雄さんと宇田さんがこう前に座ってらして牧雄さんと読み合わせをしてる時に宇田さんが読んでる途中で背もたれにこうやって持たれて
終了
でちょっと小さいため息みたいな疲れて
る。それは関係ないと思う関係ないと思うけどごめんなさい。
その時にあ落ちたと思ってあ今年もダメだったなと思いながら
そうだ去年も受けてくれないんだ
ね。そうなんですよ。
いやそっか、そまあでもそれが本当にウダイさんがそう思ってたかどうかわかんないけどでもじゃあ自分的にもちょっとうまくやれなかったみたいなところはあった
ありました、ね、すごくありました。そうです、ね、
なるほどね、
う
ん、でそっからでもなんか関わりたいと思ってくれたんだ。
いやそう、うん、今しかないみたいな気持ちでまたもう1年もしかしたら来年やられるかもしれないから、うんうん、その時また受けようかなと思ったんですけど、
うんうん、
いやでも来年どうなってるかもよくわかんないし、ね、
この1年カモメンタル解散してるか
もしれない。いやそっちないですそっちないです
この1年でもなんか俺ねそう覚えてるさっちゃんさんのなんか去年落ちて、
はい、
でもこの1年ですごいいろいろまた私もやったからみたいなこの成長の姿を見てほしいみたいなこと書いてくれてたよね。
いやもうちょっとなんか修行のつもりでみたいなことを
いやそっかそっかでじゃあ演出女子で演出女子の経験はあったんだ。
そうですね4回ぐらいさせていただいたことがあって、う
ん、あそうなんだね。でもさすごいよね自分ももちゃんだったらできるそんなこと自分が落ちた
ももちゃんやんないでしょ演出女子やってる感じじゃない
。私昔演出女子やったことでもオーディションを
受けてないです。
流れではないですね。
あ、そうなんだ。
でも本当にできなくて、
うんうん、
本当にやめろってみんなに言われました。
お前には向いてないぞ。
本当にやめろって。
なんかちょっとほっとりしてるもんね。
やめろって言われるもんなのね。
なんていうか、アーティスト気質っていうか、そうですごいその感じ。あんまりそういう、まあ、どっちかというと演出女子って事務方って言ったような、なんかそういう要素もあるじゃん。そういうのそうじゃないもんね。
なんか19歳の時初めて手伝った時に映像出しもやりなさいみたいな、
演出女子で
本番の、まああの、
あ、そういうのもやるんだ。
そういう、まあそういうこともやって勉強しなさいみたいな感じでやらせてもらったんですけど、ね、再生ボタンと停止ボタン間違えちゃったりして、
うわ最悪じゃん。
うん、最悪でした。本当に最悪でした。
俺も絶対無理だもん、演出女子になって。
うん、
あ、確かにね。
いや、私も向いてないですよ。でもなんか頼まれ
て、さっちゃんも本来はそういうタイプではないよね。
そうですね、向いてないです。はい、
だって本当に演出女子の人ってもうさ、本当演出女子前とした人が多いじゃん。なんかもう
演出女子前
前と、そう、もうさ、なんだろう、
今まで僕らが見た人はそうだったから、
あの、ね、あの、
役者やりながらとかじゃなく、もう演出助手って感じ。
そう、なんか、ね、なんだろうな、雰囲気がない人っていうか、悪い形で
さ、さっちゃんは、ね、女優さんって感じ、
そうそうそう、女優さんっていう感じあるから、そうそう、なんか面白いことを言う感じのオーラっていうかあるから、そういう感じじゃない人だもんね。マネージャーさんとかそういう感じのに近いオーラを出してる人が、まあ、やっぱそういう処理能力に長けてる人みたいな感じあるよね。やっぱいろんな情報をまとめてさ、ね、結構その稽古場なんかで言ったらさ、演出女子の人の方がさ、その演出よりさ、仕切ってるぐらいの感じなの。
あ、もう変な話、割り切って、うん、その件はもう演出女子任せてくださいみたいなパターン、うん、
まあ、結構あるよね。
あります
ね。ただあれでしょ、劇団によってはそういう役者さんが修行のためにみたいな、勉強のためにやらせてもらうっていうパターンも結構多いは多い。
そうですね。でも役者より演出家志望の人の方が多いかもしれないですね。
なるほどね。
あ、そうですね、
演出家志望の人
だ。あ、そうだろうね。
はい。
あ、そうか。
さっちゃんは別に演出家志望ってわけじゃないんだよね。
演出家志望じゃないですけど、うん、なんか書きたい欲はあるかもしれない。
そうなんだ、
はい、でも絶対さ、勉強にはなるよね、やっぱね。
すごくなります。
うん、
はい、宇大さんの演出の言葉とかすごい面白くて、すごいメモってます。
そうなんだ、演出の言葉をメモってんだ。
そう、面白くて
聞きたい、
うん、
おのおの心に留めておいて、それは聞いてんだからさ。聞いてるでしょ。
思ったやつ、宇大さんが言った言葉を、
おさっちゃんの口から
聞きたい。なんか印象に残ってる宇大さんの演出の仕方の
フレーズ。今パッと思いついたのが、うん、このセリフを言ってる時は三等身ぐらいになってるイメージで言ってく
れた。あったかもね。
はい、あった
かもね。
何ですかね。
三等身ぐらいになってるつもりで言ってくれた、はい、どうやって言うんだろう。イメージすぎるよね。う
ん、あとなんか
結構イメージでいくね。
マンションの、うん、集会とかですごいクレーム言う人みたいな感じで言ってください
。ああ地域のね、
はい、なんか
集会、あ、そう、集会っていうかなんか、はいはいはい、はい、い
やでも分かりやすい、すごく分かりやすいなと思って聞いてます、ね、いつも。
うーん、イメージしやすい
ですよ ね、 そうですね。うん、
ももちゃんさん、なんかある、言われて印象に残ってる。
私は他の方が言われててすごく面白くて印象に残ってるのが、あの舞台を履ける時のセリフで置き土産みたいな感じでって、
う
ん、舞台探してたのがすごい面白かったです。
へ、 あんまり今までなかった、うん、そういう演出家、
うん、
は
い、へ、置き土産ってよく言われる演出の方法なんですか。
分かんないけど俺はよく言ってるかもしれない。
あ、そうなんですか。だからその時私だけ一人で爆笑してたんです
。爆笑した
ら爆笑はないかもしれない。みんなも、いや、そんなみんながそこまで知ってるほど俺も対応してないよ。宇大さんよく言ってるなっていうことは対応してないよ。だから牧雄とかには
なんだかイメージスッと入ってきたっていうのがあるかもしれないけど、ああなるほど、まあっていう、
はい、
ももちゃん的にはそうかそうか。
いやでもスッと入ってきたプラスで面白かった、
印象の面白かった、はい、そ
う
かそ
う
か。さっちゃんはそういえばこの間の先日喫茶境機ライブってやったの。
あ、はい、出させていただいて、
あれにそう出てもらったりね、うん、そうそうそう、
したよね。 なんか本当に緊張と、うん、嬉しさで記憶が一部飛んでるんですよ。
さっちゃんはちなみにこのラジオカモメンタル、あ、うん、メルマガカモメンタルワールドに入ってくれてるね、元から、
はい、会員さん、
会員さんだったん
です。いつぐらいに入ってくれてたの？
ね、オーディションの募集が出てから。
へえ、あ、そうなんだ、
はい、
その時言ってたっけ、その話、オーディションの時は。
あ、言ってないです。ないよね、なんかだから多分こいつダメだと思われたね。あんまり質問もされなかった。なんか、みんなのオーディションの話聞いてたらすごい質問されて
るなと思って。さっちゃんは2回目だっていうのもあるからっていうのだと思うよ、多分。
本当ですか。うん、
で、割とプロフィールがちゃんとしてた気がする。
あの
情報が人によってはだからあんま書いてない人もいるから、そういう人には質問したりとかもあるし、
そうそうそう、まあ、タイミングとあと、まあ、そういうのあっちゃいけないんだろうけど、もしかしたら順番で一番最後の方とかだったらそういう方もいらっしゃったかもしれない、ね、あんまり質問しないパターンの人もとか、例えばさっちゃんの枠はもうこの子とこの子どっちかなとか例えばなってたりとかね。
いやー、なってない。
いや全然無理無理って、はい、ロンガーみたいな。いや、そんなことはないんだけど、だからむしろ読みにいっぱい時間使っちゃったりしてたかもしれなくない？そんなこともない？何回か読んだでしょ。
いや、1回ずつ1回ずつし
か。よっぽどダメだったんじゃないの？
ちょっと
そうなの、
横
浜
だ
よ、気合だけ出てきたんで、喫茶栄樹出てくれて、そう、今回の喫茶栄樹は合間で、小関恵梨香さんと、あとバルちゃんと、そう、佐藤幸子さんにも出てもらって5人で即興劇やったんだよね。そうそうそう、
見たかったです。
即興劇で結構、ね、楽しかったよね。
はい、楽しかったです。
いや、だからあ、やっぱさっちゃんも女優さんなんだなってすごい思ったよね。
本当ですか。
うん、やっぱり、
うん、なんかでも関西弁とかの方がさ良さそうだよね、役としてはね。
それすごい言われるんですよ。本当ですか。
うん、思った、ちょっと見て、
あ、本当ですか。
あ、そうか、あれ実際関西、
そうです、大阪出身なんですよ。
そっか、そっか、そうなんですよ。だからお笑いは好きなんだ、もともと
劇場とかすごい通ってましたね。
そうなんだね。
ナンバとかすごい通ってました。
なんか関西の方がうん、あの、なんていうのかな、より強いなんかこう吸引力がある気がする。なんか見るときに、うん、なんかその声色と合ってるっていうのもあるのかな。声色と見てくれとその言葉のイントネーション合ってるから、なんか見ててなんか心地よいというか。
あ、本当ですか、
うん、気がする。
関西弁しか喋らない役者みたいな鶴瓶さんみたいな感じ。
そう、あ、それぐらいで言ってもいいかもしれない。
そうか、やっぱこっち出るときに関西弁は直したんだ。
いや、最近やっとなまらなくなってきたぐらいで、うん、
あれ、標準語への恐れはあるの？
標準、最近やっとなくなってきた、うん、なくなってきた。5年経ったんですけど、うん、とっさの一言とかはやっぱり、うん、なんでやねんとか言っちゃうんですけど、
うん、
なんかやっぱセリフがなまるからと思って仕事場では絶対標準語で喋るようにしてったら、うん、最近やっと、え、大阪の人なのって言われるようになった。
すごいね、うん、そこまで持ってったっていうんですよね。
でもやっぱ大阪弁の方がいい。
やって直したのに。
だからまだネイティブじゃないんだから
。あれ、なんでだっけ、即興で思わず出ちゃってたんでしたっけ。
たまに出るよ、喋ってると、関西弁の。
そう、うん、2人とかで話すと関西弁になりやすいかもしれないです、
う
ん、
そうだね、
はい。
まあ、だから使い分けれたら一番それがいいよね。
そうですね、
役によって。もちろんだって標準語が喋れないとダメなんだもんね、多分こっちで役者としてやっていくにはね。
そうですね、
うん、あれで、ももちゃんはずっと東京の方。
そうなんです、うん、だから私関西弁と2つ言葉喋れるのとても羨ましい、
う
ん、
ああ、
そういうのあるよね、はい、確かに俺もそういうなんか一個武器があることだもんね、
はい、うん、
でそれによって決まる仕事もさあるだろうしね。
うん、そうです。私本当関西弁が喋れる役で、うん、関西のテレビ局までギリ 決まりそうで挨拶に行ったんですけど、うん、結局喋れないってことで落ちたりとかあったから。
でも無理やりでも喋れなかったの？
無理やり喋りましたけど、
お前やめろって言われた。
違ったんで
微妙にやっぱ本当の関西の
人
って
、ね、
違うよね。
一発で分かりますね。
なんでやねんの言い方ですら全然違うっていうもんね。
分かれ
ちゃう。アニメのキャラとかってさ、結構いい加減だよね。
ああ、そうかも、ね、
あの生身の人が喋ってるのはあんまもう見かける機会なくなってきてるけど、アニメのキャラとかのさ、で本当に嘘くさい関西弁みたいなさ使ってたりする
。ももちゃんさんは、はい、でも結構長いよね、多分役者歴で言うと。
そうですね、10年以上になって
。10年以上
になりました。
どっかの劇団とかには所属されてた時はあるんですか？
あ、一番最初は女の子5人の集団というか劇団みたいなのを出させてもらったところから始まりですね。
あ、そこで何年ぐらいやってたんですか？
そこで 2,3 年ですね。あ、本当に少し、はい、
あと一人芝居やってた時期もあるんだよね。
そうですね、
うん、あ、今でもやってるんだっけ？
いや、最近やってないですね。はい、
それすごいね、自分で書く。
もともと音楽家の知り合いの方がいて、うん、現代音楽の方だったんですけど、うん、その人が即興音楽をその場で弾いてくださって、うん、私も即興で芝居をするみたいな、ちょっと前衛的な。
めっちゃ楽しそうじゃんそれ。
いや、ちょっと、うん、普通のお芝居っていう感じ
で。インプロじゃん。
あ、インプロです。
本当 YouTube に載ってますよね。
あ、それは
でも見たい。
それは違うか。それは
一人芝居のやつだ、ね、ね、
そう、それ即興ではないやつ、
はい、
あ、じゃあ作り込んだバージョンもあるし、そういう即興バージョンもあるんです。
即興バージョンからだんだんこう、
うん、
はい、そういうふうに作るようになってた感じですね。
めっちゃ面白いねそれ。
でも作る時も一回自分で演じて、それをあの撮って、それを起こすみたいなやり方ですね。本当に
今日始まりで、うん、なるほどね。あ、でもそういう劇団さんって普通にあるもんね、一人芝居じゃなくてもね。ヨーロッパ企画さんとかも最初エチュードで作ってみたいな話するのもなんかね。で、それはどういう劇場でやるんですか？結構大きい劇場？
いや、そんなに大きくないですね。
あ、そう、俺 YouTube でさ、
はい、
載ってたな。場所は何あれは？
あそこ、まあ、そのずっと同じところなんですけど、いつも中野富士見町のプラン B というライブハウスなんですけど、
なんか誰かがやってたっていう。
はい、あの丸瀬太郎さんっていうあのコメディアンも、もう亡くなられてしまった方が昔からそこで上演されてて好きだった。その方とその劇場がすごく好きだったので、そこでやらせていただいてました。
でも今でもその劇場はあるわけ？
あります、ね、うんうん、でも音楽ライブとかが多いんですけど、うん、はい、
あ、そう、ちょっとその YouTube 見てみよう。
いや、うん、やめてください。
誰が上げちゃったのじゃ。
いや、上げていただいたんですけど、撮っていただいた映像作家の方に、やめてくださいってことはないです。
いや、たまにある、俺らもかもしれない。この映像あんまり上がっててほしくないなっていうのが、上がっちゃったままの時とかあるけど、そういうパターンだじゃん。
なんか稽古場で印象的な出来事ありました？あのね、僕ら割とね、こう意地の悪い話をよくしてるんで、あのね、まあ、最近よく話したのは、なんか石田さんが最初の本読みの時本気を出してなかった、やたら棒読みで大物感出してたみたいな話をしたりとかしてんだけど、なんかあの稽古場で面白い出来事ありました？
マキオさんの寝顔とか。
ちょっとももちゃん、
ごめんなさい、
寝顔っておかしい。
そんなほのぼのコーナーじゃないんだ。マキオは寝るんだから。
むにゃむにゃしてんですよ、
むにゃむにゃしてる、
かわい
い。いやいや、別に
印象残ったの。
印象に残ってるってことですか、う
ん、なんかいい、あのさっちゃんはさ、あの今まで聞いてくれてるわけじゃん、毎回放送、
はい、
なんかこう第三、あのまた別の目線でこう、この間のテーマはこう、実はこうだったとか。
あ、 そうですね。
石田さんの話聞いちゃう？
いや全然そんなことしなくて、例えば俺の暴露とかでもいいよ。俺が一緒に小道具を探しに行った時どうだったとか、国領まで小道具っていうかセットとか、木村さんと
武漢さんの、
武漢さんと一緒に行くって言ったら、行くって言ったらね、その国領っていうところにある、いっぱいセットみたいなのあるね。それで今回ちょっと少しなんか小道具を置けるセットみたいな感じで置けるものを探しに行くっつって、そしたらさっちゃんが家が隣の駅だからっつって来てくれてね。
すごい偶然だ、隣だったんだ。
そうなんですよ。そう、高津っていうそういう場所があって、そうですね、なんだろう、私そのカモメンタルのお二人が、なんかラジオとか聞いてて、なんか2人ともなんかラジオのまんまの方なんだなって思ったんです。マキオさんとか本当にそのまんまで、本当にそのまんまなんか金町さんのこととか言ってるんだと思って、それがすごい面白くて、で宇大さんがすごい不思議なのが、この稽古場のエピソードっていうか不思議なのが、なんかすごい優しくて、なんか気を使ってくださるんですけど、なんか時間の流れ方がすごいゆっくりな感じがして
確かにね、
それがすごい不思議なんですよ。
なんだろうね、あれね、のんびり屋さんでしょ、すごい。
そうなんですよ、
全然思わなかった。
あ、本当ですか。
なおちゃんものんびり屋さんじゃあ一緒なんだ、時間の流れが。
なんだろ
う、なんか休憩時間とか、私やっぱ演出女子だし、気になってしょうがないんですよ、いつ始めるかっていうの
を。あれもだからさっちゃんが何時までって決めちゃってもいいかもね。
でも一回そう、ご相談したら、
もう明日なんだ、
俺はあんまり時間を決めるのは好きじゃない。
ダメだそれ、ダメに聞けんじゃん。確かに何分休憩取ってんだみたいな時あるよね。
そうなんですよ、いつもすごいなんかオロオロしながら。
わかるわかる。
だからでもすごい宇大さん気遣いだから、そういうとこもなんかすごい気にしそうな感じがするのに、そこはなんかすごいゆっくり時間が流れてるんだなっていうのが不思議だなと思って。
あれこれそうか、今みんな待たしちゃってないかなとか、そうか確かに。そう、
ね、じゃああれ、じゃあ言い訳させてさっちゃん、あれは始めたがってる人と始めたがってない人が俺の中ではいて、それで始めたい度合いがちょうど平らになったところで。
そんなに
見極めじゃないよね。なんかさ、じゃあはいスタートみたいな手前とかもなんかすごいさ、まごだがってなんかね、わかる、なんかダメ出しして、あれなんか超無音の時間で。
いや、それは考え事してると思う、多分。
そうかと思いきや、もうあの稽古でセリフとか始まってるのに、宇大さん自分の脇の匂い嗅いでたりとか。
だからもう別次元に行ってたんだよ、その時ね。どっか飛んで脇の匂い。
俺の汗ヨーグルトの匂いすんだよ。
ああ、そうそう、ヨーグルトの匂いすんだ、宇大さんの脇。そうそうそう、俺昔よく嗅がされてたから。
そうなんですか。
いや、じゃ楽しいね、楽しくやってるよね、じゃあね、企画的ね。
ラジオカモメンタル。
そうね、
はい、
今日もこの後稽古ありますけどね、もう、本当だからあと1週間に迫りましたから、ね、頑張りましょうね、
はい、
頑張ります。
そうですね、じゃあそろそろ告知としましては、ですので7月25金曜日、16土曜日、17日曜日、
はい、
新宿のシアターモリエールで、
はい、
劇団カメント、
実はもうチケットがね、だんだん結構、
あ、ちょっと薄い回もあるのかな、
なってきたので、皆さんお早めに、
はい、
ぜひ。
特に初日はもうちょっと残りわずかになってきてるっていう噂あります。
はい、
はい。あと土日の昼、あ、土日の夜もやっぱりちょっと少ない、まあアフタートークがあったりするんでね、でチケットピアローソンチケットで発売中ですので、劇団カモメンタル第2回公演ゴーヤの門、ぜひ見に来ていただきたいです。まあ、詳細はカモメンタルのホームページ、ブログ、ツイッターなどで見れますので、ぜひ見ていただきたいです、
ね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ、今日はお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。
さよなら。 で僕はここから本番まであえて稽古には一切参加しません。
絶対行ってください。
さよなら。船はうまい棒ふやけて沈みそうな言い方、あの子の周りにはいつもケビンなんとかやアーノルドなんとかの SP がついてるけど、僕の武器はうまい棒、胸の真ん中に10円玉分の穴を開ける。